おはこんばんちは。プレプリドンドンマス RA です。2026年8月18日のマス RA カテゴリから計16本の論文をお届けします。1本目はアイダレムとフルラニさんによる F コングルエンシズオン F インバースモノイッツ F 逆モノイド上の F 合同です。この論文では F 逆モノイドという特殊な構造における合同関係について研究しています。 F 逆モノイドというのは各クラスに最大要素が存在し、それを割り当てる単項演算が定義された逆半群の一種のことです。通常の逆半群の合同関係はよく知られていますが、著者はこの単項演算を尊重する特別な合同関係に注目しました。アプローチとしてはカーネル正規形を用いた方法と合同ペアを用いた方法の2通りで、この構造が成り立つための必要十分条件を明らかにしています。特に群や半格子モノイドにおいては通常の合同と F 合同が一致するという結果が得られています。一方でリース合同についてはモノイドが半格子である場合に限って F 合同になるというかなり限定的な条件が示されました。また F 基本モノイドという新しい概念を導入し、古典的な意味では基本ではないけれど F の意味では基本であるという面白い例を提示しています。最後には F 合同を持たないモノイドの分類まで行い、それが単純群かあるいは要素数が2つ以下の半格子である場合に限られることを証明しました。構造を絞り込んでいく論理展開に心地よい緊張感がありますね。2本目はレバンチュアさんとブイスアンハイさんによるオンローカリージェネラリズドラディカルリネアグラップスオーバーリングス感情の局所一般化ね帰線形群についてです。この論文では徐方感や左アルティン感、さらには PI 代数といった非可感な感や代数上の線形群の構造について深く掘り下げています。特に可解群や局所べき例群などを含む局所一般化根元群という広い概念を扱っているのが特徴です。研究の大きな目的はこれまで体の上で分かっていた結果をより一般的な非可感な設定まで広げることでした。例えば数学界で長く議論されてきた一般バーンサイド問題やベア予想といった難問に対して特定の条件下で肯定的な答えを出しています。アプローチが非常に巧妙で、ほぼ部分正規部分群や上昇部分群を分析し、もし非可感な局所一般化ね帰部分群が含まれていれば、そこには非巡回自由部分群が存在してしまうという矛盾を導き出しています。この論理展開は非常に鮮やかで読み応えがありますね。結果として徐方感の上方群におけるほぼ部分正規部分群が中心にあることや PI 代数上の線形群における構造的な性質を明らかにしました。ザッセンハウスの結果を局所有限代数まで拡張した点はこの分野において非常に価値のある貢献だと言えます。3本目はタリク・アノワールさん、リパン・サハさん、サヤントクダルさんによるアフィネ・ニルポットン・シー・アンド・エンジェルズ・テオアム・フォーライ・アフゲブラス・リー・アッフェブラにおけるアフィンべき霊性とエンゲルの定理です。この論文ではリー代数のアフィン版ともいえるリー・アッフェブラという構造について深く掘り下げています。アフィン幾何学やヒープ理論を用いることで従来の代数的な枠組みをより幾何学的な視点から捉え直そうという試みですね。まずリー代数におけるイデアルに対応するアフィン版の概念としてアイディアフというものを導入しています。さらにこの構造における中心や小構造についても詳しく調査しており、特定の条件下で中心がアイディアフになることを明らかにしました。特に注目したいのがアフィンべき霊性という概念の開発です。著者たちはアルリー・アッフェブラがアフィンべき霊であることと、それに関連するリー代数がべき霊であることが同値であるという重要な関係を証明しました。 そしてこの論文のハイライトはリー・アフェブラ版のエンゲルの定理を証明したことです。すべての要素がアフィン随伴べき例であればそのリー・アフェブラ自体がアフィンべき例になるという古典的なリー理論を彷彿とさせる結果を導き出しています。ただこの証明は特定の構造に限られており、あらゆる一般挙動文を持つリー・アフェブラに適用できるかは未解決問題として残されています。この先の拡張性に研究者の意欲を感じますね。4本目はウィエム・ベン・アブデル・ハフィズさんによるサムリザルツ・オン・オム・ノービコブ・スーペラルゲブラス・アンド・オム・アンチプレ・ノービコブ・スーペラルゲブラス・ホム・ノビコフ超大数とホム・アンチプレ・ノビコフ超大数に関するいくつかの結果です。この論文では、ハミルトン力学や化石分系で重要な役割を果たすノビコフ大数を、線形自己写像でひねったホム型の枠組みへと拡張し、その構造や相対性を詳しく研究しています。特にホムアンチプレノビコフ超大数という新しい大数クラスを導入している点が非常に刺激的です。著者はアンチスーパーオー演算子や許容ペアという道具を使ってこれらの超大数を体系的に構築する方法を提案しました。例えばホムプレリー超大数がホムノビコフ構造を持つための条件をマイナス超大数の拡張を通じて鮮やかに証明しています。またポアソン型の構造へも議論を広げており、テンチホムポアソン超大数とのつながりを明らかにしました。最後にはホムノビコフ超大数が互換性のあるホムアンチプレノビコフ構造を持つことと可逆なアンチスーパーオー演算子が存在することが同値であることを証明しています。演算を分割して捉えるというアプローチに数学的な執念のようなものを感じますね。数理物理学や変形理論に新しい視点を与える非常に密度の濃い研究でした。5本目はホセ・アセベドさん、グリゴリー・ブレクエルマンさん、セバスチャン・デブスさん、ソクビン・リーさん、コルディアン・リーナーさんによるエイジェンベイルーズ・オブ・ローカリー・ポジティブ・セミデフィニテ・マトリシズ・ノン・コンベキシティ・アンド・ジオメトリ、局所的に正定値な行列の固有値、一つ性と幾何学です。この論文ではあるサイズ以下の全ての主部分行列が正定値であるという局所的な条件を持つ行列の固有値について研究しています。本来行列全体が正定値かどうかを判定するのは計算コストが高いのですが、この局所的な条件でどこまで近似できるかを探るのが目的です。面白いのはこれらの行列の固有値の集合が条件によって凸になる場合とそうでない一つな場合があるという点です。著者たちは行列のサイズが3で局所的な条件が2の場合について固有値の集合を反代数的に詳しく記述し、それが一つであることを証明しました。さらに複素平面上の点配置という幾何学的な問題に結びつける手法を用いていて、最大固有値を最小にする配置が正多角形の頂点になることなどを導き出しています。サイズが大きくなると正多角形ではなく家のような形や長方形のような特定の配置が最適になる可能性を示唆しており、行列の性質を視覚的な形状として捉えようとするアプローチには驚かされますね。6本目はジャン・シェンフーさん、ユーゼリユさん、ティウェイ・ジャオさんによるサポート・ティルティング・ポセッツ&ホホズ・チャイルド・リコンストラクション・フォー・マトリックス・セントラリザー・アルゲブラス、行列中心化代数に対するサポートタウティルティング半順序集合とホッポシルト再構成です。この論文では行列中心化代数をどうやって復元できるかという問題に挑んでいます。具体的にはサポートタウティルティング化群の順序構造と代数の中心というデータを使っています。面白いのが単に順序集合だけを見ても指数の個数は分かりますが、具体的な値までは特定できないという点です。そこで著者たちはホッポシルトホモロジーという道具を持ち出して隣り合う指数同士の差であるギャップ多重集合を導き出しました。さらに この台数がいつストリング台数やジェントル台数と森田同値になるかという条件まで突き止めています。特に定義に使われる規約多項式が一次式であることや指数のセットが単一か連続したペアであるかといった具体的な条件が示されており、台数的な構造が非常にクリアに整理されていると感じます。最終的に中心と順序集合を組み合わせることで森田類を決定できることを証明しました。任意の体の上で動来普遍性を直接的に証明できる手法を確立した非常に実用的な成果といえますね。7本目はヤンホンバオさんとジャンナンシューさんとユアンフェンジャンさんによるスーペラルゲブラス&アルゲブラスウィズインボルチオンクラッシファイングキュービックコジメンシオンシーケンス超台数と対合を持つ台数3次4次元数列の分類です。この論文では単位元を持つスター台数という超台数や対合を持つ台数を含む枠組みについて研究しています。特にスターイデアルの構造を明らかにするためにスター4次元数列という数列が3次の多項式のように増えていく場合にどのようなパターンがあるのかを分析しています。著者の皆さんはスター許容数列という考え方を導入してこの分類問題を解いています。驚いたのは単位元を持つ超台数の場合は11種類対合を持つスター台数の場合は17種類という非常に具体的な数で3次成長の数列を分類しきったことです。ここまで徹底的にパターンを洗い出すとは並々ならぬ根気強さを感じますね。さらに票数が0の対乗のスター台数におけるスターイデアルはたった一つの多項式つまり生成高等式によって生成されることも証明されました。2次以下の成長を示す台数についてはその生成高等式を具体的に決定しており、台数の高等式論における重要な空白を埋める成果となっています。8本目は千葉仁さんによるモディファイドインダクション&アトルションテオレチックエクイバレンケフォーレラティブバイオム HOPF モデュルズ相対的なバイホムホップ化群のための修正誘導とねじれ理論的な同値性です。この論文では相対的なバイホムホップ化群というかなり特殊な構造を持つ数学的対象について研究しています。これは通常のホップ化群の台数的な関係式を互いに可観な2つの線形自己同型写像でねじったような一般化された概念です。著者の狙いは古典的なホップ台数などで知られている誘導理論や普遍量理論をこのバイホムというねじれた設定にまで拡張することでした。そのためにバランステンソル積を用いた誘導慣習などを構築しています。特に面白いのがねじれ写像をうまく処理するために一度バイホム構造を普通のホップ台数に変換してハール積分を利用して普遍量への正準な遮影を作るというアプローチです。さらにハール積分に基づいてねじれ類とねじれ自由類を定義し遺伝的なねじれ理論を構築しています。これによりねじれ自由な因子に対して作用する修正誘導慣習というものを導入しました。最終的にこの修正誘導慣習と普遍量慣習が特定の条件を満たす化群の件の間で同値性を与えることを証明しています。構造写像が等しい場合はホムホップの場合にさらにそれが高等写像になれば古典的な設定に一致するという整合性も示されており、理論的な積み上げが非常に丁寧な印象を受けます。9本目は N. アンドルスキエビッチさん、イヘッケンバーガーさん、エルベンドラミンさんによるオンノエテリアンポインテッド HOPF アルゲブラスメーター的先天ホップ台数についてです。この論文では先天ホップ台数におけるネーター性とゲルファンド・キリロフ次元という成長性の指標との関係を深く掘り下げています。特に有限のゲルファンド・キリロフ次元を持つアフィンホップ台数が必ずネーター的になるのかという問いに挑んでいます。研究の手法がとても巧妙で 標根キロカやボゾニゼーションといった道具を使いながらポストニコルズ代数の性質を分析しています。中でも連結時数付き編み込みホップ代数に対してコアという新しい不変量を導入した点が非常に鋭いアプローチだと感じました。結果として対角型のニコルズ代数における重要な予想に肯定的な答えを出しています。具体的にはネーター的であることと有限のルート系と有限のゲルファンドキリロフ次元を持つことが同値であることを証明しました。また先天ネーターホップ代数は常にアフィンであることも明らかにしています。代数的な構造の性質と次元という成長の性質をコアという概念を介して鮮やかに結びつけた素晴らしい研究です。10本目はダウェイシェンさんによるシンメトリーオブセルフインジェクティブディメンションズアンダーザオースランダーコンディションアウスランダー条件の下での自己単車次元の対称性です。この論文では可感ネーター感情の可群有限代数について自己単車次元が左右で対称になるかどうかという問題に取り組んでいます。もともと片側の自己単車次元が有限であればもう片側も有限になるのかという問いがあったのですが、著者はアウスランダー条件という特別な性質を持つ感に注目してこの問題に答えを出しました。まず N ゴレンスタインという性質を判定するための局所的な基準を証明しています。これは中心の局所化における単純化群のグレードという概念を使って間の性質をきれいに特徴付けたものです。そしてこの結果を使ってアウスランダー条件を満たすとき左の自己単車次元が有限であることと右の自己単車次元が有限であることは同値であるという対称性を証明しました。証明の過程で井山さんのグレード相対性を使い単純化群の個数を数え上げるという手法を組み合わせています。抽象的な代数構造の話でありながら最後は個数のカウントで結論を導き出すという非常に泥臭くも確実なアプローチに驚かされました。これによりこれまでアルティン代数で知られていた対称性がより広いクラスの代数へと拡張されたことになります。11本目はシシュアングさんとウェイチーさんとヤオユチェンさんによるトランスポーズシンメトリーオブインジェクティビティオーバーコムタチベセミリングス可感半感情の単車性の天地対称性です。この論文では可感半感情の正方行列について単車性と全車性が天地行列でも変わらないという対称性を研究しています。普通の線形代数なら行列式を使って簡単に証明できることですが半感の世界では引き算ができないため行列式がそのままでは使えません。そこをどう乗り越えるかがこの研究の面白いところです。著者たちは行列式の展開を偶数部分と奇数部分に分けるというパリティに基づいた計算手法を編み出しました。引き算を使わずに等式を扱うための工夫ですね。この手法を用いて行列のサイズを段階的に小さくしていくことで最終的に元のスカラーの等式まで落とし込んで証明を完結させています。結果として可感半感における正方行列の単車性はその天地行列の単車性と同値であることが分かりました。さらに全車性についても同様の対称性が成り立つことを証明しています。特に正のサイズで全車な正方行列が存在する場合その半感は必ず情報単位元を持ちその行列は可逆であるという結論を導き出しています。証明の正しさを担保するために定理証明支援ソフトのリーン4を用いて形式化までいっている点に現代的な数学へのアプローチを感じますね。12本目はデイビッド・タワーズさん、エスネリ・ズレタさん、イスマエル・グティエレスさんによるコマキシマル・グラフズ・オブ・フィニテ・ディメンショナル・ライ・アルゲブラス・オーバー・フィニテ・フィールズ・トライアングル・カウンツ・アンド・ストラクチュラル・インバーリアンツ有限体上の有限次元 D 代数の共済大グラフ三角形の数と構造的不変量です。 この論文では有限体上の有限次元リー代数から作られる共済大グラフというものを詳しく調べています。これはリー代数の部分代数を点として、それらが合わせて全体のリー代数を生成するときに線を結ぶというグラフです。代数的な構造をあえて組み合わせ論的な言葉に翻訳することで、普通に計算しているだけでは見えてこない性質を暴き出そうとする試みですね。特に面白いのが3次元のリー代数における三角形の数を具体的に数え上げている点です。これで似たような性質を持つ代数同士を区別できるというのは非常に実用的で鋭い視点だと思います。さらに4次元の代数へと解析を広げ、フラッティに部分代数という概念を使ってグラフがどのように膨張するかという構造を明らかにしました。またグラフに孤立した点があるかどうかで代数の内部構造が判別できることも示しています。代数幾何学的な視点ではなく、グラフのつながり方だけで超可解性などの性質が見えてくるというのは、数学の異なる分野が結びつく快感がありますね。13本目はイタロバウエル・ロドリゲス・ダシルバさんとフェリペ・ユキヒデ・ヤスムラさんによる A ショート・ノート・オン・ザ・イメージ・オブ・マルチリネア・グラデッド・ポリノミオルズ・オン・マトリックス・アルゲブラス行列代数上の多線型次数月多公式の像に関する短いノートです。この論文では行列代数における多線型次数月多公式を計算したときに、その結果として得られる集合、つまり像がどのような性質を持つのかを詳しく調べています。もともと多項式の像が常にベクトル部分空間になるのかという難しい問題がありましたが、著者たちはここに次数という概念を持ち込んでアプローチしました。特に注目したいのが最近出されたある予想に対する答えです。結論から言うと、その予想は間違っていたことが証明されました。具体的には次数月多項式の像は予想されていたよりもずっと多様な形を取り得ることが分かったのです。一方で行列のサイズが3で体の中に1の原子3乗根が含まれているという特別な条件下では、像がちゃんとベクトル部分空間になることも示しています。単純に全部がダメなわけではなく、条件によって結果が変わるという絶妙な境界線を見つけ出した点に研究としての面白さを感じますね。14本目はマス FA からのクロス投稿で、ウェイシェさんによるエントリースロユーナープリサーバーズオンミーアンドマックスマトリックスコンズミンおよびマックス行列推における成分ごとのレーブナー保存関数です。この論文では行列の各成分に同じ関数を適用したときに、整定知性やレーブナー順序といった数学的な構造がどのように維持されるかを探求しています。特に成分が数列の最小値や最大値で決まるという特殊な構造を持つ行列に注目しているのが面白いところです。一般的な整定値行列の場合、これらの性質を保つための条件はかなり厳しいのですが、この特殊な行列推ではもっと緩い条件で済むことが分かりました。例えば整定知性や全皮膚性を保つためには関数が皮膚で単調増加であれば十分なのです。またレーブナー順序を保つ条件は関数が単調増加で凸関数であることと同値になります。驚いたのは、べき関数を考えたときに指数が1以上であればレーブナー順序が保存されるという具体的な範囲まで特定している点です。行列の構造をうまく利用して複雑な行列の問題を単純な数列の性質に落とし込むアプローチが見事で、非常にすっきりとした結論になっていますね。15本目はマス RT からのクロス投稿で、パナギオティス・コスタスさんによるフィニティスティック・ディメンション・ビア・モデュルズ・オーバー・ザ・シンギュラリティ・カテゴリー特異圏上の下群による有限的次元です。この論文では有限次元代数の表現論における長年の難問である有限的次元予想に挑んでいます。著者が考えたのは、アルティン代数の大きな有限的次元が有限であるかどうかが その得意圏という構造だけで決まる性質なのかという点です。面白いのが、特定の性制限を探すのではなく、特異圏からアーベル群への下方的な積種で構成される特異圏上の下群という視点を取り入れたことです。こうしたオブジェクトに依存しないアプローチは非常に視座が高くて驚かされます。具体的には、順射的対象や順性の理論を組み合わせ、遠く離れた直行という新しい概念を導入しました。これにより、ある特定の条件を満たす下方的な積種が存在しないことが、有限的次元が有限であることと同値であると証明したのです。結果として、有限的次元の有限性は反対代数の特異不変量であることが分かりました。つまり、2つの代数が同じ特異圏を持っていれば、その有限的次元の性質も連動しているということになります。この視点は、複雑な代数の性質を特異圏という簡潔な枠組みに凝縮させていて、非常に鮮やかだと思います。最後は、マス RT からのクロス投稿で、シュエソン・ルーさんによる、アノート・オン・ザ・オメガ・クイバー、オメガ・キバーに関するノートです。この論文では、アルティン代数上の有限生成化群という、ちょっと複雑な対象の性質を、オメガキバーという図のような道具を使って解き明かしています。このキバーでは、頂点が下群のクラスを表し、矢印が特定の操作による関係性を表しています。面白いのは、この図の上でパスの長さを考えることで、ゴレンシュタイン射影的な下群や反射的な下群といった性質の異なる下群たちの階層構造を視覚的に整理してしまった点です。特に、ある頂点から始まるパスと終わるパスの両方が存在する条件を、射影性制限と短射強制制限の直交性という形できれいに書き下しています。さらに、非可干渉有力化学などでも重要視される反射的な下群に注目し、その安定圏が他の特定の圏と等価であることを証明しました。抽象的な代数構造をキバーという組み合わせ論的な視点から捉え直して、反射的な下群が構造の中心に位置していることを示した流れは非常に鮮やかだと思います。さてさて、今回は行列から線形群、D代数やホップ代数、さらには表現論や超代数まで、数学の奥深い世界を存分に堪能することができました。こうした構造のつながりを探求するのは本当に刺激的で楽しい時間ですね。それでは、次回もお楽しみに。